それではお読みいたします。詩編の40編16節17節。あなたを慕い求める人が皆あなたに会って楽しみ喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが主を崇めようといつも言いますように。私は悩む者、貧しい者です。主よ、私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神を遅れないでください。それではこのところから、救いを愛する人たちがと題して近藤牧師による説教です。
おとといの金曜日から昨日まで、私は一人で盛岡を後にして出かけてまいりました。金曜日の夕方に新幹線に乗り込みまして、そして出発ももう間近という時にですね、あと2分で新幹線が出発するという時に、千織さんから電話がかかってきまして、そして聞いたことには家の鍵がない、それもそのはず私のポケットに入っていたんですね。千織さんと子供たちが私を駅に送った後に家に帰って、そのことを発見して連絡をしてきたんですけれども、そういう時皆さんだったらどうするでしょうか。新幹線に乗るのを諦めてというか、一本ずらして鍵を渡すか。でもですね、私が行こうとしている場所にはその新幹線はもう最終の新幹線だったんですね。さあどうしよう。どうすることもできずに私はそのまま新幹線に乗って、そして南へと向かいました。後ろ髪を引かれる思いで盛岡を後にしました。思い出したんです、何年か前のあれも冬のことでしたけれども、あの時はですね、調理さんが出かけていって、そして私が家に帰って鍵がないと気づいたことがありました。逆のことがありました。犬のルークだけが玄関の中にいて、私は玄関の外にいて中に入れないという不思議な状態でしたけれども、まあ、その時のことを思い出してですね、確かあの時はそうだったなと、はしごをかけてですね、2階の風呂場から家の中に入って、そして無事に鍵を開けることができたということがあったんですけれども、今の千織さんだとお腹がつかえて2階の窓からは入れないな、そもそもですね、そんなところに登らせるのはどういかがなもんか、まあ、いろいろなことを考えながら仕方ないと思って、もう忘れることにして私は南に向かっていったんですね。結局千織さんと子供たちは土曜日は教会に泊まり、そして、あ、金曜日ですね、金曜日は教会に泊まり、土曜日にはなぜか永田道夫君が我が家の鍵を持っていたということで、これも不思議なんです、なぜでしょう。それで土曜日には家に入ることができたということでしたけれども、まあ貴重なですね、調理さんと子供たちは待つという経験をそこでしたわけです。アドベント第2週目の日曜日を迎えていますけれども、アドベントというのはですね、対抗節、降誕を待ち望む、そのような時を迎えています。まあ、この待ち望むということをテーマに、このアドベントの時を過ごしたいなと思っているんですけれども、そんな観点から今日選ばせていただきました箇所は詩編の40編です。皆さんは待つという状態が好きでしょうか。待つという状態が好きだろうか。能動的な視点からいくならば、待つというのは何もしていないようで何とも非生産的でもどかしく思えることです。日本人は世界一待つことができない、そういう人種だとも言われます。日本の社会はエレベーターに乗って、あのドアが閉まるまでの数秒間が待てない、数秒待てばですね、勝手に閉まってくれるのに、ちゃんと閉まるボタンがあってですね、何回も閉まるボタンを押してしまう。この間マカオに行きましたときに、最初に香港の空港に着いたんですけれども、香港の空港ではですね、もし動く歩道があるならば、みんなそこにちゃんと立ってるんですね。日本に戻ってきて動く歩道に乗りますと、動く歩道というぐらいですから、みんな動く歩道の上を歩いてるんです。 ね、待ってればいいものを。エスカレーターも同じです。立っていればいいのに、エスカレーターをどんどんどんどん歩いていくわけですね。あのエスカレーターの時間も待てない、まあ、非常にせわしい、忙しい、そのような社会だなということを思わされるんですけれども、でも私たちの人生の中で待つことというのは、実は誰もが経験しなくてはならない、そういう時間です。私たちが思い描く計画があります。でも必ずしもその通りに行くわけではありません。多くの場合、事柄と事柄の間には忍耐が求められる、そういう期間があるものです。聖書に登場する人物たちに思いを向けるときに、ほぼすべての人が、聖書に登場する主な人たちのほぼすべてが、待ち望み続けるそのような忍耐の時を過ごしていることに気づかされるんです。みんな待ってるんです。アブラハムも待ちました。イサクも待ちました。ヤコブも待ちました。モーセも待ちました。イエス様も待ちました。あのクリスマス生まれたはずのイエス様は、誕生してすぐにその働きを始めたではなく、約30歳になるまでご自分の家族と共に過ごされる、そういう時を持たれました。イエス様の誕生を待ち望んでいたあのシメオンやアンナという人物、彼らは、彼女たちは何十年も待ち続けたんです。旧約聖書に登場するダビデもその一人です。待った人です。彼も待ちました。彼はかなり早い時点で、まだ少年時代に、世に出る前、羊飼いとして過ごしていたその時に、やってきたサムエルによって油を注がれました。神様から、あなたは王になるべき人物だと、あなたこそが王になると、そのような約束を受けたんです。でもその後の辛く長い忍耐の期間を彼は経て、ようやく王になりました。この詩編40編は表題がついています。指揮者のためにダビデの賛歌とありますけれども、この40編はそのダビデが詠んだ歌だと言われています。忍耐の中で経験した救いの喜び、今現在のダビデの祈り、過去の経験と現在の心境とが重なり織りなされている、そんな詩がこの詩編40編には綴られているんです。先ほど最後の16節と17節を中心として読んでいただきましたけれども、その16節17節を中心として考えながら、この40編全体も俯瞰する形で、今日ご一緒に御言葉に聞いていきたいと思います。主には2つの点で今日もお話をします。第1点目、主にある楽しみと喜びということ。主にある楽しみと喜びということ。第2点目、悩み貧しいものこそが、この2つの点でお話をしてまいります。まず第1点目は、主にある楽しみと喜びということですけれども、クリスマスのシーズン、喜びの季節と言われます。楽しいクリスマス会、楽しいクリスマスソングが溢れています。メリークリスマスという挨拶を交わし合いますけれども、メリーという意味ですね、非常に陽気な楽しいクリスマス、非常に陽気で楽しいクリスマス、それがメリークリスマス、あの挨拶の意味です。ではメリークリスマスと呼び合うときに、声を掛け合うときに、その理由は一体何か。あんまりですね、そのことは考えなくてもいいんです、考えなくてもいいんですって考えなくちゃいけないんですけども、一般的にはですね、考えなくてもいい、楽しければいい、理由はわからなくてもよい、とにかく無理やり陽気で楽しいときにする、それがですね、私たちの目にするクリスマスのこの季節。楽 楽しみと喜びということ。この詩編40編の中でダビデも、イスラエルの王であったダビデも、この楽しみや喜びということについて歌っています。詩編16編をもう一度ご覧ください。詩編16編をご一緒にもう一度読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。詩編40編の16節、はい。あなたを慕い求める人が皆あなたに会って楽しみ喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが主を崇めようといつも言いますように。楽しみ、喜び、賛美のことが歌われています。先ほど家の鍵のことをお話をしましたけれども、そこにどんなに立派な建物があったとしても鍵がなければ中には入れない。鍵がなければ中には入ることができないんですね。先週金曜日に永田道夫君が被災地から帰ってきまして、家に入ろうとしたら鍵が見当たらない、その晩は車の中で寝ましたという報告を受けましたけれども、私も牧師になって1年目、家に入ろうとしたら鍵がない、仕方なく教会で寝たことがありましたけれども、私の場合は車の中にそのまんま鍵がですね、家の鍵も車の鍵と一緒にそのまま刺さっていたという、そういう結末でしたけれども、似てるなぁと。最近永田道夫君がボランティアの方と会うとですね、なんだか近藤に似てるねとこう言われるようになってきたそうですね。そういうところも似てきたのか、いやそんなことはないと否定もしたくなるんですけれども、鍵がなければ家に入れない。車ももし鍵がなければどんなに立派な車があったとしてもエンジンもかけることはできない。同じようにダビデはここで楽しみや喜びということを語っています。私たちも楽しみや喜びというものを自分のものとしたい。ダビデが語るような楽しみや喜びを私たちも自分のものとしたい。そう願うときに、私たちにもやはりそのためにも鍵が必要だということをこの詩編は歌っているんです。この楽しみと喜びを心から味わうためには鍵が必要。鍵を開けて中に入ることが必要だというんです。その鍵とは一体何なのか、この16節が私たちに教えてくれているのは何でしょうか。その鍵とは、それはあなたに会って、あなたに会ってということなんです。楽しみ喜びますように、その直前にある鍵、それがあなたに会って、この部分です。16節だけであなたという言葉が3回繰り返されています。あなたを、あなたに会って、あなたの救いを、あなた、あなた、あなた。あなたというのは、ダビデがあなたというときに、それはもちろん神様、主ご自身のこと、主との関係こそが私たちに与えられる楽しみと喜びの鍵だというんです。この詩編40編は1節から11節までと12節から17節まで、この2つの部分に分けられる詩編です。1節から11節までと12節から17節まで。1節から11節までをまず確認をしたいと思うんです。特には1節から3節まで、最初のこの3節に思いを向けたいと思います。これはダビデ自身の救いの経験が語られる箇所です。彼がどのように救いを自分のものとしたのか、救いが与えられたのか。 一節から三節まで少し長いですけれども、ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。詩編40編の一節から三節まで。はい。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びを聞き、私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。切なる思いで待ち望むダビデの姿がここに表されています。ダビデは何を求めているんでしょうか。何からの救いを求めているんでしょうか。一つはですね、状況からの救いがありました。状況からの救い、まあ、このことはですね、状況、ダビデが置かれていた状況というのは12節以降にも書かれています。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついた。ダビデは命を狙われ続けたそのような人物です。私たちも人間関係の中で誰かからですね、批判的な視線を向けられている、関係が崩れている、そのような関係がある時にはずっとですね、そのことが気になるものです。関係がうまくいっていない、そのことがですね、心を蝕み続けるということがあります。ダビデの場合は関係が単に悪いというだけではない、一国の王が、イスラエルの王が自分の命を求めて、その権力をかけて自分を暗殺しにやってくる、自分の命を奪いに絶えず狙い続けて追いかけてくる、サウル王、その前王といいますか、当時の王だけではなく、ペリシテ人たちもダビデの命を狙い続けていました。どこに裏切り者がいるかわからない、密告者がいるかわからない、そのような状況に置かれ続けたダビデでした。しかしその状況のことだけではありません。同時にダビデは自分自身の罪からの救いということも切に主に求めているんです。求めたというんです。自分自身の罪からの救い、その状態が滅びの穴、あるいは泥沼という言葉で表されています。抜け出そうとしてもますます足は泥の中に沈み込んでいき、もがけばもがくほどますます息苦しく身動きが取れなくなっていく。やがてその泥は口や鼻の中にまで入り込み、魂が窒息状態になってしまう。自分自身の罪の問題と向き合い始めるときに、人はこの窒息状態、息苦しさを覚えていきます。振り払おうとしてももがけばもがくほどそれは締め付けてる、取り囲んでくる、息苦しさを増してくる。忘れようと思ってもそれは忘れられるものではない。自分が落ちようとしている滅びの穴は深く、その底は全く見えない。何かにすがろうと思っても、自分が確かだと思ったものは脆く崩れていく。ダビデ自身がこのような状態に置かれたときに、気づいたときに、自分が置かれているこのような状態を気づいたときに、自分の力でこの状態を抜け出したというのではなかったんです。主が私の方に身を傾け、叫びを聞き、引き上げてくださり、泥沼ではない、固い岩の上にもう沈むことはない、決して揺るぐことのない固い岩の上に私を置いてくださった。 旅では実に見事に私たちの救いということを表現してくれています。ダビデは、私たちはいつ落ちるかわからない滅びの穴の上を、いつ沈んでいくかわからない泥沼の中を、行き先も知らずにもがいて歩んでいるようなものだ、それが私たち罪人の歩みなんだ、どんなに強がってみてもそんなことは考えないようにと、どんなに思ってもその状況に変わりはない。神を信じて歩むというのは、神を信じて歩むというのは、まさにそのような不安定な泥沼の中に足を踏み入れてではなく、沈み込みながらではなく、その足をしっかりと立たせることのできる固い岩盤の上に自分の身を置き、その上を歩んでいくようなものなのだと、そのようにダビデはこの救いと、そして救われた者の歩みを説明しているんです。この死を知った者の口に満ちるのは、もう泥ではなく息苦しさでもなく、大きな深呼吸とともに主が授けてくださる新しい歌、賛美の歌声だというんです。4節から11節まで、この箇所を詳しく一節一節を確認していくことは今日はしませんけれども、ここには神を知ったダビデが気づかされ経験し味わい続けた神様の苦しい技が記されています。賛美は共有されていくんです。賛美は共有されていくんです。味わった感謝と喜びは、共に礼拝を捧げる人々の間で共有されていくんです。私たちも賛美を共有しています。先ほど私たちは賛美をしました。2曲すでに賛美をこの礼拝の中でも捧げていますけれども、その一つ一つの言葉、自分がこの礼拝の中で歌っているというだけでなく、私たちは今この賛美を通しての信仰の告白を、喜びを、感謝を、この礼拝に集った者、集った一人一人と共有している。ぜひですね、このメッセージの後にも賛美を捧げますけれども、この賛美を共有している、このことをですね、覚えつつ心からの賛美を捧げたいと思うんです。10節をご覧ください。先ほど、この喜びと楽しみの鍵はあなた、主と私との関係だと、そのように申し上げましたけれども、10節でもまたこのあなたということが繰り返されています。私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。あなたの真実とあなたの救いを告げました。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる改宗に隠しませんでした。自分の義ではない、自分の真実ではない、自分が自分の力によって手に入れる救いではない、自分の恵み、自分の誠ではない、あなたの義、あなたの真実、あなたの救い、あなたの恵み、あなたの誠、主が私に与えてくださるすべてのこと、主ご自身、主が私にとってどのようなお方なのか。ダビデはこの賛美を通して、詩を通して、繰り返し繰り返し畳みかけるように、あなた、あなたと呼びかけるんです。3週間前に赴きましたマカオでですね、会議が行われたわけですけれども、会議に参加したわけですけれども、毎朝はその会議の始まりは、集まった牧師たち、そこに集まった者たちで共に祈る時間、聖書を開く時間が毎朝ありました。その一つのある朝の祈りの時間に、自由にですね、それぞれ参加者たちが、順番も関係なくですね、みんなで祈りながら自由に、主よ、あなたは何々のお方です、主よ、あなたはどんなお方です、このことをですね、自由に告白する、そんな時間があったんです。会議がですね、続いていく中で、非常に貴重な立ち止まる時間だったと思っています。主よ、あなたはどんなお方です、主よ、あなたは私にとって真実なお方です、主よ、あなたは私にこんなことをしてくださいました、 いろいろと問題が目の前に浮かんでくる中で、問題に取り囲まれている中で、なかなか振り返る時間を持つことができない、静まる時間を持つことができない、私の気も心も休まらない、そのような中で、しかし立ち止まって、もう一度私が立っているこの固い岩、主が一体どのようなお方なのかということを告白してみる。その告白はそのまま主に対する賛美と変わっていったんでした。あなたの救いを愛する人たちが主を崇めようといつも言いますように、ダビデはこのいつもという言葉を強調しています。いつも言いますように。今回実は金曜日から土曜日まで私が向かったのは福島の実家でした。9ヶ月弱の間、立ち入ることが許されなくなっていたその福島の実家に、一時帰宅が親を通してですね許されたということで、急遽先週の何曜日でしたかね、火曜日かそのぐらいの時に連絡を受けましたので、急遽福島に行くことを決めまして、そして行ってまいりました。厳重なですね、こうチェックなどがあって、そして立ち入ったわけですけれども、本来はですね、もっと早くに町の他の人たちは別の日が予定されていましたので、昨日ですね、こう町に入った時にはほとんど他に人がいなかったですね。本来1万人ぐらいが住んでいたはずの町に誰もいなくなっているわけですから、自分の家にですね立ち入っても何もこう人の声が聞こえない、人の動きがない、音が何も聞こえない、耳を澄ませばそこにはですね鳥のさえずりしか聞こえない、非常に不思議な空間と時間を過ごしましたけれども、何かですねわずか4時間だけの限られたそんな時間でしたけれども、私にとってはその4時間という時間が一つのこの9ヶ月間の区切りとなる、そのような時間のようにも思われました。非常にこう複雑な思いがたくさんありました。いろいろなことをその場でも考えたんですけれども、でも同時に最も強くですね浮かんできたのは、なぜか主に対する感謝だったんです。私にはもうすでに生活の場が他にあり、生活の場を追われた方々と自分自身を比べることはできないと思っているんですけれども、あるいはそこに留まって今も戦い続けている方とも私は違う立場にあると自覚をしているんですけれども、でも同時にその家に足を踏み入れて、地震でですねもう壁が崩れてしまったり、家の中のものがもう全部ですねこう散らかって足の踏み場もないという状況だったんですけれども、でもですねその一つ一つを確認しながら、それでもここで与えられた家族の時間があり、自分自身がその場を離れるまでの間に、確かにそこでその地でその教会で主が与えてくださった信仰の養いがあり、何か全てのですね物音が失われていった中で、いやむしろ主ご自身を近くに感じた、そして不思議な感情とまた主に対する感謝が私のうちに湧き上がった、そのような時間を過ごしてまいりました。主よ、あなたは真実なお方です。私たちの思い通りではない、しかし全てをご支配してくださり、たとえ私の目には確かなものに思えなくても、しかし主の目には確かな道を備えてくださるお方、私たちの罪の性質は私たちの思いや言葉をこの主に対する賛美から遠ざけようとするものです。だからダビデは語るんです。主を崇めようといつも言いますように。 私たちの喜びと楽しみは主にこそあるんです。続けて重なる内容ですけれども、悩み貧しいものこそが、悩み貧しいものこそが、このことを短く考えたいと思います。まあ、そうは言っても楽しみ喜べるような状況にはないという方もおられると思うんです。自分は今そんな楽しみや喜びと呼べるような状況にはない、それも正直な告白だと思うんです。大切な告白だと思うんです。12節以降、この40編の12節以降、ダビデの正直な祈りが続いていくんです。12節では12節をご一緒にお読みしましょう。詩編40編の12節、はい、数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので、私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く、私の心も私を見捨てました。最後の私の心も私を見捨てました。面白い表現だと思います。でも同時に真実な表現だと思うんです。苦しみの状況の中で楽しもう喜ぼうと思ってもできない時がある。自分の罪を知らされる時に自分に対する失望に心が支配されていってしまう。なんで自分はこうなんだ、どうすることもできない。ダビデの苦しみは状況によるものだけではありませんでした。ダビデほどの人格者であるならば、神の友と呼ばれたほどの人格者であるならば大丈夫、信仰者であるならば大丈夫、王としての立場のあるようなものならば、人ならば大丈夫と人は思ったと思うんです。しかし人間には絶対はないんです。彼は大きな罪を犯します。バテシバとの不倫、そして夫ウリアの殺害。自分の心は自分で律することができる。自分の歩みは自分でしっかりと支えていくことができる。人がそう思ってしまうとするならば、それは非常に危険な状況に陥っているということができるんです。自分がしっかりしていると思えているときこそ危ない。それは高ぶり過信と隣り合わせ。自分の罪を見えなくさせて、やがて自分自身に対する大きな失望を引き起こしてしまう。あのイエス様が捕らえられる前のペテロがまさにそのような状態に陥っていました。大丈夫、イエス様と共にならどこにでも行く、自分の信仰は大丈夫、イエス様と共にある。しかし三度もイエス様を裏切ったそのペテロの失望は、自分に対する自信の分だけ反動として大きくひどいものでした。17節をご一緒にお読みしたいと思います。詩編の40編の17節、はい、私は悩む者、貧しいものです。主よ、私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神よ、遅れないでください。私は悩む者、貧しいものです。悩む者と貧しいものはしばしばセットにされています。聖書の中で、この詩編の中でも。そしてこの悩む者、貧しいものという言葉はそのまま新約聖書の教えともつながっていきます。三条の説教においてイエス様が語られたあの言葉、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだから。聖書が語る真実はしばしば逆説的です。自分の貧しさを知る者こそが自分が貧しいもの、経済的にということだけではなく、心の貧しさを知る者こそが、悩む者こそ、無力さを知る者こそが、天の御国、主のご支配を知る者とされるんです。私たちはしばしば忍耐の時を通して、待ち望むその時間を通して、自分の貧しさ、弱さを 知らされていきます。どんなに有能な教師や先生よりも、忍耐の時は私たちに対して雄弁であるんです。偉大な教師となりうるんです。忍耐の時を通して私たちは自分の在り方を顧みます。忍耐の時を通して待ち望む時を通して私たちは主と自分との関係を顧みさせられるんです。何もしていないように思える時、何もできないように思える時、ことが思い通りには進んでいない時、神様はしばしば私たちに他のどんな時間よりも豊かな時間を備えてくださいます。他のどのような時間よりも密な、そして大きな神様との関係への扉を開いてくださるんです。この詩編40編は、私は悩むもの貧しいものです。自分自身の在り方を自覚した、自分の罪深さを自覚したこのダビデが、主よ私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神を送れないでくださいという、この懇願で閉じられていきます。しかしですね、この詩編40編、非常に文学的なんです。この詩編40編は、各箇所がですね、対になっている。そういうですね、こう、以前も礼拝の中でキアスムス構造っていうことを、聖書のキアスムス構造っていうことを、お伝えしたこと、同心円構造っていうことをお伝えしたことが、お話ししたことがありましたけれども、この詩編最後の16編、16節と17節は、詩編40編の1節2節とこうしているんです。つまりは、16節17節のこの懇願は、再び40編の1節と2節へとつながっていくんです。私は悩むもの貧しいものです。主よ私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神を送れないでください。この忍耐の時、待ち望む時、しかしその叫び懇願は一節二節、私は切なる思いで主を待ち望んだ、主は私の方に身を傾け私の叫びを聞き、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。この喜びの告白へと再びつながっていくんです。アドベント、主の降誕を待ち望むこの季節、私たちの人生における忍耐の季節と重ねて、私たちの主に対する告白と、私たちと主との関係と思いを向けていきたいと思います。メリークリスマス。陽気で楽しい、楽しい喜び、そしてクリスマス、クライストのマス、キリストの礼拝、キリストのお祭り、喜びの時、まさに私たちに与えられた特権です。キリストを心から楽しみ、キリストとの関係を心から楽しみ、そして喜ぶことのできる、そのような特権が与えられているものとして、それぞれが今もしかすると忍耐の時を持っているかもしれない、あるいはこれからその忍耐の時に突入する方々があるかもしれない、しかしこの忍耐の時にこそ主が身を傾け、私の叫びを聞き、私を滅びの穴から引き上げ、足を岩尾の上に置き、歩みを確かにしてくださるお方、この告白をまた私たちの真実なあなた主に対する告白として捧げていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。 あなたは私たちがどのようなものであるのかをすべてご存知で、私たちが何に悩み、何に足りなさを覚え、どのような弱さを持ち、また秘められた罪さえもすべてをご存知の方です。思い通りにならない時間は、あるいは私たちの弱さや足りなさは、私たちの罪深さは、私たちの思いを迷走させ、自分で自分の身を泥沼の中に置いていくような、自暴自棄になってしまうような、失望を深めてしまうような、そのような方向へと私たちを向かわせようとするかもしれません。しかし主よ、あなたはそのような私たちのすべてをご存知であり、身を傾け、耳を傾け、そして私たちを引き上げ、ご自身との関係の中に迎え入れてくださいますから、ありがとうございます。クリスマスを待ち望んでいるこのアドベントの季節、私たちと主との関係を教えてください。私たちが立っているところが一体どこであるかを教えてください。主が私たちにとってどんなお方であるか、何をしてくださったかを教えてください。そして私たちの喜びと楽しみを主にあって捧げる賛美へと変えてくださいますようにお願いいたします。忍耐が求められている、待ち望んでいる、そのような方々のもとに主がますます近くいてくださいますように心からお願いいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。